ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、教育現場や仕事上のマネージメントで成果が上がったり、また親子、夫婦といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは元養護教諭で宇和島のカウンセリングルーム虹の部屋代表の上高きぬみ先生です。上高先生、こんにちは。
こんにちは。
上高先生は県内の公立小中学校で39年間養護教諭をなさっていらっしゃったということなんですが、愛媛県内の養護教諭が配置されたのが昭和39年で、その当時のおよそ10名の中のお一人でいらっしゃるんだそうですね。
そうですね、
昭和39年の養護教諭の第1号、はい、
東京オリンピック
の年。あ、そういう歴史があるんですね。
はい、そうなんです。
もともとは看護師さんでいらっしゃった。
そうなんです。
学校看護婦というふうにも呼ばれていたんだそうですね。
以前はね、もう私が入った時はそれはなかった、養護教諭という名前な名称になってましたけど、私が小学校頃は学校看護婦さんというのがありましたね。
へ、
うん、昔はあのトラホーム、目の病気、
はい、
ものすごく
流行った時代があったと聞いたことがあります。
流行ってしまって、で休憩時間にはその学校看護婦さんが目を洗顔をしてましたね。
へ、
頭に残っておりますね。
失礼ですが、先生は何年生まれでいらっしゃるんですか？
私ですか？私は15年生まれ。
昭和15年のお生まれで、はいはい、そして看護婦をなさっていたのに、うん、勧められて、うん、養護教諭になられたのが昭和39年と、
はい、そうです。
ほう。で、養護教諭をなさって、はい、その学校の中で子どもたちに対してどんな思い、はい、どんな問題があると感じられました？
そうですね、その自分は私も若かったですから、そんな深く考えたことはなかったんですけど、まあ、日常の怪我、簡単な怪我とか、歯磨きをやりましたね、歯磨きを。
なるほど。
はい、
心のケアが養護教諭に求められるようになってきたのはいつ頃からですか？
そうですね、不登校が増え出した頃からですね。20年ほど前になるかな、20年よりもっと前になりますかね。心のケア、それから子どもたちがいろんな問題を起こし出した頃、
非行とか、はいはい、心が荒れているとか、はいはい、学校が荒れてるとか、
学校内の暴力とか、教師対暴力とかね、いっぱいありましたね。
そういう経験をなさって、うん、はい、で上皇先生にとっての次の転機が、商工会宇和島病院の中に思春期クリニックというものができて、はいはい、その第1号のカウンセラーになられたんだそうですね。
そうですね、思春期の専門のカウンセラー、
これも愛媛県では画期的なことだったんですね。
そうですね、その商工会の渡辺嵐先生、今も現在なんですけど、はい、その先生がすごくこう思春期の問題を取り上げられて熱心にやってらっしゃったんですけど、そしたらもう専門の相談窓口を作ろうということで作ってもらったんです。
平成8年に商工会宇和島病院の中に思春期クリニックができたと、はいはいはい、その初代カウンセラー。
そうですね。
カウンセリングの勉強はどういうふうになさったんですか？
それまでに現職の時にもカウンセリングの勉強って結構ありましたからね、自分からね、からもういろんなところに首突っ込んで勉強はしましたし、資格もたくさん取りましたね。
全国各地の勉強会だけではなくて海外にも行かれたそうです。
海外も行きました。アメリカにも行ってナラティブの勉強したり。
で、そんな上皇先生が選択理論と出会ったのは、は
い、選択理論と出会ったのはいろいろな業がスキルがありますけど、選択理論に 講義を受けた時に目から鱗でしたね、はい、理論的で脳の働きによっていろんな問題が起きるし、そこから突っ込んでいかないと整理はできないっていうのをね、から第4回ほど三亀町で受けました。はい、それからやみつき取りつかれました。
なるほど、予防的なアドバイスっていうんでしょうかね、あのぜひたくさんの経験をお持ちの上皇先生から伺いたいのが、思春期のそんないろんな悩みを抱えている年代の子供を持つ親御さんにぜひアドバイスをいただきたいんですが、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、一言で言えば私はいつも言ってるのは、親御さんのまず笑顔で帰ってきた時には元気な声でお帰りなさい、行ってらっしゃいというのが一番、はい、それから子供の小さい時には声だけ忘れないように言う言葉は、まるまるちゃん遊ぼう、それでまるまるちゃん、うちおいでやとか、何して遊ぼうとか、寄せてとか、遊んでたその仲間に自分から寄せてと入れるように、自分から行動できるような子供にやっぱりしとかないと、人間関係がどうのこうのと今もうすごい言われますけど、机ないとか言われますけど、小さい時からあの親御さんだけの社会でなくて、世界でなくて、うん、それが家だと、こういうのは人間関係が上手に築いていきますね。
あ、それって幼児期小学校の時代ですよね。その頃から他と関わる、
そう意識して親御さんの方も、うん、
あの今不登校がすごく問題になってる、うん、不登校がまあ多くなってるって言われてますけれども、うんうんうん、その前の段階で人間関係を作れる行動、言葉を発することができる子どもにしておく、
はい、はい、そこだと思います、
はい、でもし不登校で悩んでいる子どもさんをお持ちの親御さんへは、上皇先生いかがですか。
今いつも言ってることは、まず親御さんが元気で一緒に子どもと一緒に暗い顔しよったんではいけない、お母さんが笑顔で元気な姿を子供に見せる、そして親御さんは無理かもしれないけども努めて努力して信じて待って待つ、急がない、
はい、そういうふうに接していて、うん、子供が解決の道をこう選んだというケースも先生ご存知なんですか。
そうですね、はい、あの子供さんの方からある程度成長してきた時に、成長いうのは年齢によって違いますけど、お母さんいいよ、僕将来こういうような職に就きたいからこの学校行きたいとか、ね、自分の方から言うんですよね、うん、それはなでかいだら子供も親から信じてもらってる、そういうような支えというのが一番に必要ですよね。そうなった時に私も嬉しいですね。
繰り返しになりますが、大事なのは家族が信じて待って、そして家庭の中を明るくしておくこと。本当は子供が一番辛いんですからね、
うん、そうなんですよ、ね、子供が一番辛いね、やりたいことをなんでなんでって言われたってわからないんですよね、子供を、うんうんうん、なんでなんでか知らんけどやれないのよということでも、いや分かってほしい、
認めてあげて、うんうん、そしてお母さん自身が笑顔で元気で、はい、はい、それをぜひね、もし今悩んでいらっしゃる方がいらっしゃったら、心に留めておいていただきたいなというふうに思います。
そうしていただいたら私も嬉しいです。
はい、今日はあのお忙しいところ、そして遠路お運びいただきましてどうもありがとうございました。今日は元養護教諭で宇和島にあるカウンセリングルーム虹の部屋代表の上皇きぬみ先生にお話を伺いました。